はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、毎度っす。はい、今日はですね、ちょっと急遽、プチ放送ということになりました。すいません。いろいろとございました。いろいろとあったんですが、はい、とりあえずですね、何でしたっけ？何から説明しましょう？何から説明しましょうかね。いや、そうですね。はい、今日プチ放送することになった原因なんですが、アリスさんが、ダウンしちゃいました。はい、アリスさんがですね、ちょっと今日、体調不良でですね、ぶっ倒れてしまいましたんで、まあ、そんな大げさではないですけど、はい、元気なことは元気なんですが、ちょっとね、放送できるほどの、体力と気力が残ってないみたいでして、ですんでね、今日はちょっと急遽、アリスさんがお休みなので、で、まあ、私自身もですね、ちょっと今日、随分とお疲れモードでございます。私一人で2時間ぶつづけて喋る自信がなかったのでですね、今日はちょっと急遽ですね、プチ放送ということでですね、控えめにやっていきたいと思います。というわけで、アリスさんには、お大事にということでですね、アリスさんにはもう安静にしておいてもらって、今日はですね、適当に、プチ放送をやっていきたいと思います。でですね、一応、レイブンズナイト第、581回放送のスレッドに関しましては、次回にですね、再利用させていただきますのでご了承くださいませ。はい、というわけでですね、ちょっとアリスさんがね、体調不良のために今日はお休みということでですね、寂しい放送になるかもしれませんが、まあ今日はプチ放送ということでですね、お気軽に、ね、参加していただければと思います。でですね、まあ今日一応、特別ゲストとしてですね、私の、リアル妹を呼ぼうとしたんですが、うん、断られました。全力で断られましたね。はい。ラジオ出ないってね、一応誘ってみたんですけど、全力で、断られましたのでね、今日は残念ながら、私一人で、喋ることになりました。はい。というわけでですね、まあ今日は、よいしょ、お兄ちゃんっていうコメントいただいてますけど、まあお大事にっていうことでですね、はい、私一応、中の人は、リアル長男でございます。まあ、3% の彼女がいないということでですね、和骨もありがとうございます。まあ、今日はですね、アリスさんお休みでございます。ですんでね、まあ、今日は、何でしたっけ、一人で喋れるところまで、喋っていきたいと思います。というわけで、放送が始まる前にですね、こんな放送ではございますが、ニコニコ広告は、まあ、いいかな。はい。というわけでですね、今日は、普段通り、だらだらと喋っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。レイブンズナイトプッチ、第 580.5 回放送ですね、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、レイブンズナイトプチのお時間です。この番組では大公開試合オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界に配信するという放送を普段は行っているんですが、今日はですね、プチ放送ということでですね、まあ特にお題とかは決めずに、一人でダラダラと喋るようなそんな放送にしたいと思います。というわけでですね、最後までゆっくり お付き合いいただければと思うんですが、はい、というわけで、メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR がお送りします。自称スーパー用心棒ですね。はい、というわけでですね、今日は私一人での放送となります。アリスさんがね、アリスさんがどうやら 今日体調不良でダウンしたみたいでございまして、まあ、お仕事もね、なんか途中で、早退して抜けて帰ってきたらしいんですよ。ラジオをするために早退して帰ってきたんですが、どうやらですね、ラジオできるほどの、体調には回復しなかったそうです。まあまあ早退してね、お仕事を早退して帰ってきてラジオやってたらね、そのこのラジオを聞いてる人、まあお仕事職場にいないとは思うんですけど、はい、ラジオを聞いてる人がいたらね、お前仕事途中で帰って何やってんだよみたいな感じで怒られそうな気もしますけど、まあまあ、ですね、そんな大したもことではなくてですね、どうやらアリスさん、大丈夫っていうコメントいただいてますけど、特に大事ではございません。とりあえずですね、どうやら体調を崩してですね、まあお仕事を早退して、帰ってきたみたいでございます。ですんでね、まあなんか週間予報を見るとね、今週末あたりに今週末あたりに晴れ間が見える。まあそろそろ梅雨明けなのかなみたいな感じのね、コメントもいただいてますけど。ねえ、でも心配なのがね、心配なのがそのアリスさんって、あれなんですよ、T 京に住んでるんですよね。はい、某 T 京在住でございまして、はい。まあ、某東の都在住でございまして、でですね、なおかつ、確かね、まあ、中の人のことあんまり喋るのもあれかと思うんですけど、お店で働いてるんですよね。はい。某100円ショップで働いてますんでね、ちょっと、あれの心配もあって、怖いっていうのがあるんですよね。コロコロウイルスにかかっ、コロコロウイルスではないと思いますけど、ちょっとね、その辺がアリスさん非常に心配だったりはしますけどね。で、最近だとやはり、大阪ですかね。大阪でも随分と、過去最大の感染者数を叩き出してしまったんですよね。これは大変な、ね、まあ、新たに、その1000人以上ですね、コロナウイルス、まあ、大阪だけじゃなくてですね、日本中ですね、全国の感染者数、ついに4桁。はい。1日の感染者数、初めて、1000を超えたっていうね。で、大阪府で新たにね、20人前後が感染、過去最多ということでですね、ひえーって感じです。はい。ですんでね、ちょっとね、これ、はい。でですね、ついに、コメントにもございますけど、その岩手が陥落で、ね、コロナさんに、コロコロウイルス、日本全国コンプリートされましたということでですね、はい。岩手県で、2名の感染確認、岩手では初ですね。今までその感染者がいなかった、岩手だったんですが、はい。とうとう岩手がやられてしまいました。はい。まあ、危機管理は個人でしないとダメですよっていうことでですね。まあ、危機管理っていうか、まあ、そうですね。でもね、何でしたっけ、危機管理しようがないじゃ、ないんですよね。まあ、飛沫感染を、気をつけてても、なんか、空気感染と思われてるような感染経路だったりすることもあるんでね。はい。まあ、ちなみに、まあ、第2波すでに第1波超えてるんですけど、どうやら緊急事態宣言もなく、国民は旅行に行こうキャンペーンっていうことでですね、まあ、国の方針が迷走してるみたいでございます。コメントいただきましてありがとうございます。ね、多分ね、緊急事態宣言出そうにもね、予算がないんじゃないかなとかって思ったりもしてるんですけど、そう、そうなんですよね。まあ、今、この現状ですね、大変な、非常に大変なことになってまして、いや、まあ、この、日本人がこの先生生き残るにはね、どうすればいいのか、非常に気になるところなんですけど、まあ、その、岩手のね、感染された方ね、いやー、これでもその最後の砦がやられたのでね、まあ、でも、岩手県に関しましてはね、その感染者がゼロだったんでね、 体調悪くても言い出しにくかったっていう部分はあると思います。はい。まあ、その、感染しようもんなら何言われるかわからないですから、はい。まあ、コメントではですね、若者が、働いてるお酒の場所でクラスターが多すぎるということでですね、ファミさんからコメントいただきましてありがとうございます。で、ですんでね、ちょっとね、こればかりはね、まあ、気をつけようがない部分もあるんだと思いますけどね。はい。というわけでですね、その全く関係ない話なんですが、何でしたっけ？まあ、関係ないというか、なんだ？あれですよ。先々週ぐらいから言ってたやつがあるんですが、その、某アマゾンでですね、はい、ちょっとまあまだ金額とか迷走してる段階ではございますけど、おかんの手作り工房っていうブランドでですね、おかんの手作り工房っていうブランドで、手作りマスクをね、販売しだしたんですよ。はい。まあちょろちょろと、売れてはいるんですけど、まあ今までにないパターンですね。はい。手作りマスクを、販売というかまあ、作り出したというか販売しだしたっていう感じではございますけどね。はい。まあ、ですんでね、まあね、そのコロナがあれだから売れるっていう、売れてほしいっていうのもあるんですけど、ある意味売れてほしくない的な部分もあったりはし、売れてほしくないというかね、そのマスクが頻繁に売れる状況っていうのがね、改善されていけばいいなとは思ってるんですけどね。はい。ですんでね、一応、何でしたっけ、おかんの手作り工房ということでですね、オリジナルマスクというか、ハンドメイドマスクね、おかんの手作り工房というだけあって、私のおかんが作ってます。はい。ですんでね、まあ、ね、そういうのも、その、アマゾンでちょっと試しに販売しだしたりしてるんで、まあ、興味のある方はですね、ぜひぜひ、そちらも、手に取っていただけると非常に、はい、非常に助かるとは思うんですけどね。まあ、あれですね、岩手のその第1号はすでに村八部の個人情報さらしですが、攻めないであげてほしいですよねっていうことで、この攻める意味がわからないんですよね。はい、攻めたって意味はないと思うんですけど、まあ、何でしたっけ、だって、どこから来るか分かんないですからね。はい。まあ、これに関しては体制をね、獲得して生き残るしかないという前コメントもいただいてますけど、私ね、その気になるのが、現在非常に気になるのがですね、はい。非常に気になるのが、中国ってどうなってるんでしょう？中国の感染者数って今どうなってるのかな？そこがすごく、気になるんですが、中国コロナ感染者数とかで、まあ、ね、検索してみても、ね、出てこないんですよね。はい。出てこないんですよね。まあ、今はね、その日本国内、まあ、Google でですね、コロナ感染者数とかで、検索すれば、推移とかグラフとかいろいろと見ることができるんですよ。で、まあ、現在日本ではですね、確認済みで、33,113 件。で、まあ、回復者数は 22,811 件で、死亡者数がですね、1001人って、ちょっとついに4桁に乗ってしまったっていうのがね、大変だったりはするんで、はい。まあ、全世界では、死亡者数がもう66万1000人らしいです。1670万人が、感染してるらしいんですが、これね、何でしたっけ、現在ですね、 中国なんですが、その感染者数に関しましては、よいしょ。その他地域と統計情報。これ、日本じゃなくて、地域を、アメリカとかにすると、ちゃんと出るのだな。Google さんで、中国の発表によると、感染者数は、7月28日は101人らしいですけど、これ合ってるのか？これ合ってるんですかね？はい。新たな感染者数ということなんですが、で、その実際に、その、はい。早くワクチンが開発されないとね、事態は収束しないみたいな感じで、コメントもいただいてるんですが、何でしたっけ？某アベノマスクって言われてるものも、その8000万枚が発注済みらしいですし、何でしたっけ？すでにね、近所で、普通に安価なにマスク買えるのに巨額の税金を投入する意味がわかりませんっていうね、コメントもいただいてますけど、実際ね、何でしたっけ？確かにね、ちゃんと一人に行き渡ったらいいんですけど、すでにね、みんな買えますから、買える状態ですから、マスク頼むよりね、それこそ10万円の第2弾、第3弾はいつ始まりますかっていう、コメントがございますけども、正直ね、何でしたっけ、あれというか、もう予算がね、ないんではないかなとは思いますけどね、その10万円配布をしようものにも、予算とかがね、足りないっていう可能性もありますからね。はい、今はちょっと洪水の方も、大変だったりしますけどね。予算は余裕ですって。予算はあるのかな？はい、そんなこんなでですね、今は日本銀行券、いっぱい吸ってるっぽいですけどね。はい。でですね、ちょっと面白いニュースとしましては、中国からアメリカへ謎の種子が送られてくる事件が、続発中らしいですね。はい。中国からアメリカへ謎の種子が送られてくる事件ですね。はい。種子はですね、小さな包みに入れられていて各家庭に郵送されていること、とのこと、ワシントン州に送られてきた種子の一例が以下らしいです。パッケージなんかにはその一貫性とかは存在しなくて、チャイナポスト、中国郵政の文字と中国語が書かれた白い梱包で郵送されることもあれば、黄色い小包みで郵送されることもあるそうです。はい。内容物が宝石、イヤホン、おもちゃだとパッケージに表記されたエターケースも確認してるんですが、はい。何でしたっけ？こちらの件に関しましては、レビューの評価を上げるために商品を無料で手当たり次第に送りつけるブラッシングと呼ばれる詐欺に関連していると見られているそうです。各種の農務省は送付された種子にどのような危険があるか未知数であることから、決して種子を植えないように警告しており、一部の州の、農務省はパッケージと種子を、ジップロックに入れてすぐに手を洗ってください。パッケージ自体の取り扱いについても注意を呼びかけています。はい。ミント爆弾やシソ爆弾いろいろ考えられますけどね。何の種なんでしょうね。でも種子が送られてくるっていうのは怖いですよね。は
はい、注文していない種子が中国から郵送されてくる。でも種送られてきてもね、正直困りますよね。はい、種が送られてきてもね、でも植えたくなるのがわかります。植えたくなりますよね。種が送られてくるとね、その植えたくなるね。まあ、YouTuber とかが植えてみたとかってやってしまいそうな気もしますけどね。はい。まあ、その、ね、植えた結果どうなるかっていうのも気になるところでございますけどね。あとはその、あれですね、なんか、ミントとかね、その、繁殖力が非常に高いものをね、送られてくるとね、それを植えてしまうだけで、らいことになりますから、ね。まあ、でもなんか、最強の、ね、駆除しにくい植物って、竹らしいですね。はい、竹を、駆除しようと思ったらね、えらいことに、えらい大変らしいです。はい。竹やぶをこう枯らす方法っていうのもやっぱあるらしいんですが、まあね、現在その竹に関しましてはね、その、地面っていうか家の床を突き破って出てきたりとかね、そういう竹害っていうのがあるらしいですから、まあ竹こそね、マジでそのね、嫌がらせとしては最強かもしれませんけどね。でですね、まあ1000人超えのね、コロナ確認だったりしてるんですが、まあこれね、コロナもそうなんですが、まあコロナ以外のね、ちょっとした話題で、紹介したいところがあるんですけど、ゲーミング PC ってあるじゃないですか。ゲームをするためのね、ゲーミング PC、いろんなブランドがね、ゲーミング PC ということでですね、e スポーツに対応したものとか、いろいろと、出てると思うんですが、まあ、何でしたっけ、某、ね、ゲームブランドでもございます、その、コナミアミューズメント、コナミですね。はい。あのコナミがですね、e スポーツ向けブランド、アレスピア、っていうそのゲーミング向けデスクトップ PC をですね、予約受付を開始したらしいです。はい。このコナミはですね、東京ゲームショー2019にてゲーミング PC 事業を発表。で、何でしたっけ、一応ですね、2月に行われた、JA エポですかね。2022で、ジャエポ ?2022 で同ブランドのデスクトップ PC と周辺機器を展示したそうです。はい。まあ、何でしたっけ?アレスピアですね。ゲーミングキーボードのアレスピア K100F とかですね。アレスピア K100L とか、ゲーミングヘッドフォン、アレスピア H100 を発売したが、PC としては今回予約受付を開始で3モデルが、初製品になるそうです。はい。まあ、ね、ゲーミング PC なんで当然光ります。ね、アレスピア C700 プラスはカラー LED のイルミネーション付き PC ケースを採用ですね。で、CPU は i7 の、9700。そしてですね、ビデオカードに GeForce の RTX 2070スーパーを採用でございます。はい。で、512GB の SSD に 1TB のハードディスク、で、16GB のメモリーを搭載して、販売、直販価格は338,800円でございます。はい。338,800円。っていうことなんですが。はい。これ何でしたっけ?ショップのね、BTO だな、半額で買えそうとかですね。まあ、何でしたっけ、33万ではあるんですが、正直、スペック的にはですね、もう大体、 半分ぐらいの金額でですね、買えそうな、ね、感じでございます。まあ、同じ金額出したらね、同じパソコンが2台組めそうだね。で、何でしたっけ？その、しょっぱいところケチってるんですよね。まあ、パソコンのスペック詳しい方ならわかるんですけど、その、512、ね、SSD512GB はまあわかるんですが、ハードディスク 1TB ですよ。いらねえみたいなね。なんで 1TB だよみたいなね。そんな感じのね。はい。一応その、何でしたっけ、某ドスパラで、その、レガリアでですね、同じようなスペックのものがございます。どころかストレージは 2TB だったりするんですけど、その、それがですね、154,980円でございます。だから本体154,980円、箱代が15万ぐらいの感じなんでしょうかね。はい。箱が、非常に高価で。で、しかもですね、そのケースも、何でしたっけ、人によってはこう集合体恐怖症がね、発症してしまいそうな、ケースだったりしますからね。はい。まあ、ですんでね、これね、ゲーミング PC ね、微妙な性能にびっくり高価格ということでですね。はい、コナミのゲーミング PC、だいたい16万円ぐらいで、買える PC が、コナミ価格339,800円でございます。はい、まあ、これね、まあそのゲーミング、まあこれに関しましてはね、その何でしたっけ。お金持ちの方がね、買いそうな気もしますけどね。はい。お金持ちな、方がその買いそうな、まあ、デザインだったりしますけど、うん。ですね。まあ、そんな感じでですね、まあ、PC に関しましては、そのデザインによる、ぼったくりって表現おかしいかな。まあ、なんかどうやらオーディオ業界もね、あるらしいですからね。その、何でしたっけ、10万、100万する、ね、100万する、じゃあ、10万する?その、オーディオのアンプを開けたら、オーディオアンプやその DVD プレイヤーを開けたらですね、その中身が実は1万8000ぐらいので買える、その、パイオニアのものが使われてたりとかね。はい。そんな感じのね、ものもあったりしますんでね。まだまだそのパソコン業界ではそこまでではないかもしれませんけど、ね。はい。でですね、その、ついにその発生した、岩手県でのね、感染確認したものなんですが、その、岩手県自体がですね、PCR 検査自体ですね、7月の26日とかなんか2件しか行ってなかったりするんですよね。検査自体をほとんどしてないので、それはね、発見しないのではないかなってね、陽性反応出ないのは当たり前かなって思ったりもしてるんですけど、うん、検査に行くだけでこうね、いろいろと大変だったりはするかもしれませんけど、まあこれね、こればっかりはね、その、何でしたっけ、大変だったりは、今後ね、今後の展開がどうなっていくのか非常に気になるところではございますけどね。はい、まあ、早いとこ、ワクチンとか開発されることをね、待ち遠しい状態にしておきたいと思いますが。はい。でですね、あと、これね、これすごいしょうもないことなんですけど、ね、そのコネクターとかさ、端子とかでさ、オスとかメスとかあるじゃないですか。オスメス表示ですかね。で、その、オスメス表示がですね、差別用語ということで非推奨になったらしいです。なんぞやって話ですかね。はい。オスメス表示ね。が、差別用語ということでですね、その置き換えが推奨されるようになったらしいです。まあ何でしたっけ、 まあこのオスメス表記自体があれですよね、そのまあプラグとジャック表記にね、あの切り替える感じにはなってるんですけど、うん、ですんでまあこれに関してはね、もう正直どんだけ繊細やねんっていうね、突っ込みどころね、あったりはしますけど、まあでもね、おしべとめしべってどうするんでしょうね。はい、おしべとめしべとかもね、今後そのね、どうしていくのかがその気になるところではございますけど、なんか最近ね、そういうその何でしたっけ、差別用語とかね、非常にね敏感になってる感じだったりはしますけどね。はい、ですんでね、まあ何でしたっけ、敏感にしすぎることによって逆にそれが差別につながるっていうケースも出てくるかもしれないんでね、ですんでまあまあまあ、うん、これに関してはね、今後ね、どうなって、今後そのね、そのどれぐらい敏感になっていくのかがね、気になるところではございますけどね、まあ時代なのかな、はい。でですね、はい、差別と区別は違いますよね。混同しないようにしない。まあ、それは確かにね、そうですよね。その、何でしたっけ。まあ、それこそさ、言ってしまえば、その、男風呂に女が入れないのは差別だとかってさ、言い出したらもう話にならないじゃないですか。ね。その辺をね、ちゃんとあれしていかないとね、区別していかないとね、やらないといけないって感じですよね。はい。でですね、まあ、その何でしたっけ、女性差別、女性区別なのかどうかわかんないんですけど、まあ、ゲーム会社がですね、はい、女性を主人公にするという計画。まあ、あるゲームですね。アサシンクリードのシリーズで、その女性を主人公にするという計画があったんですが、まあ、強い男性主人公のいないゲームは売れないという認識から打ち切り、または最小限にされたという主張が明らかになったそうです。はい。ね。そう、その、何でしたっけ。主人公はね、強い男主人公じゃないと売れない、ゲームが売れないっていうのがあるらしいんですが、まあ、こればっかりはね、その、洋芸と日本、和芸の違いなのかもしれませんけどね。その、何でしたっけ。和芸に関しましては女の子が主人公のゲームって結構売れてるような気もするんですよね。まあそうなんですよね。その、幼芸のね、女性キャラは大体がそのね、結構屈強なね方だったりすることがあったりするんでね、まああれですね、そうどうなんですかね、女性が主人公のゲーム、まあ。世代なのかな、世代というか、ね、思い出すのは何でしたっけ、ファイナルファンタジーなんかも、ファイナルファンタジーのライトニングさんなんかもあれ女性が主人公ですよね。売れてるのかどうかわかりませんけど、はい。ファイナルファンタジーね、13の主人公ですね。女性が主人公の。ゲームだったりしますけど、ね、確かに売れてたりしますし、まあ、あとその海外のゲームでもですね、トゥームレイダーなんかはもう主人公の人気で成り立ってたりしますから、だから実際のところはね、まあ、ゲームの雰囲気にもよるんでしょうかね。 雰囲気に、ゲームのその空気感というかね、まあそういったによってね、あ、女性が主人公、メトロイド。確かにメトロイド女性主人公ですね。で、バイオハザードに関しましては男性主人公と女性主人公、ね、分かれてるのも、あると思いますし、まあバイオハザードに、の同時期に出たゲームとかでしたら、あのメタルギアソリッドなんかは絶対あのスネークが主人公じゃないとダメなのが来ますけどね。はい。怪の冒険、また懐かしいの来たな。これ分かる人間いるのか？怪の冒険って分かる人間いるのかな？はい。ね。懐かしいな。これ分かる人マジでいるんかな？はい。あとはですね、その女性が、あの、主人公でしたら、まあ、レトロゲー、レトロゲーでしたら、その、何でしたっけ、ワルキューレの冒険とか、ワルキューレの、冒険でしたっけ、あれなんかも、ね、女性が主人公だったりしますしね。海の冒険も、ね、その塔を登るゲーム。まあ昔はなんか上に登っていくようなゲーム結構いっぱいありました。で、まああの女性が主人公のゲームといえば、ね、あの最近売れてるリトルウィッチノベタとかね。はい。リトルウィッチノベタなんかはその、何でしたっけ。ね、そのロリ規制が厳しい、あの、国でプレイしてたら捕まるのではないかなっていう。そんなことはないです。健全なゲームです。健全なゲームですね。で、ドラクエ3、4、女主人公っていうことなんですが、そう。例えばですね、アトリエシリーズなんかもそうですよね。アトリエシリーズなんかも女性が主人公でございますね。ニーアオートマータは女性であってますか？確かにそうですね。ニーアオートマータも、女性主人公ですね。まあ、よく考えたらそのね、日本和芸の主人公はね、アトリエの主人公は太ももです。こらこら、こらこら、はい、最新作のアトリエはね、確かに太もも、あの、ね、太ももなのかもしれませんが、ね、はい、こんばんは、ジュースのこんばんは。まあ、最近のね、アトリエシリーズはね、あの、随分と太ももがムチムチになってたりはしてますけど、私はね、どっちかって言ったら、その、何でしたっけ、アトリエシリーズでしたら、そのね、誰だったかな、トトリですね。はい。トトリみたいなね、その、ね、その、あれ、あっこがこう、ストーンな感じのね、女の子が非常に好きでございます。アトリエシリーズの中では、ね、はい。トトリが結構私の好みだったりし、だったりしたりしなかったりですね。まあ、そんな感じのね、ね、性癖暴露はね、あの、していかないようにはしないといけないんですけど。はい。まあ、そんなわけでですね、マリー、エリー、リリーはやったというね、コメントもございます。まあ、ね、女性主人公だと売れないっていう感じではございますけど、まあ、日本の会社はね、結構女の子が、女性というよりも女の子ですね。主人公のゲームの方が売れるみたいなね。まあ、でも、その、何でしたっけ、そう、なんかドラクエ3、4をね、女主人公でやるみたいな感じのね、やつです。なんかね、一時期、何でしたっけ、ドラクエ4、娘がドラクエに興味を持ったから、そのドラクエ4を進めたら、はい、何でしたっけ、あの、6歳のその娘がね、ドラクエシリーズやってみたい。 っていうことでですね、そのドラゴンクエスト4、ドラクエ4を渡したんですが、その、即やめてしまったっていうね、はい、漫画がありました。まあ、その、何でしたっけ、そう、その、ドラクエやってみたいっていうことでですね、その、最初にドラクエをプレイした30年前の思いを馳せてですね、自分の娘がドラクエをプレイする日が来ようとは、っていうね、歴史に胸を熱くしてたんですが、まあ、その娘にね、おすすめする最初のドラクエとしてふさわしいのはどの作品か、っていうことでですね、非常に頭を悩ましたわけなんですが、まあ、ドラクエの基本が詰まった3、親子の絆を書いた5、または最新作。まあ、そんな感じでですね、何を、娘にプレイさせようかって非常に迷ってたんですよね。はい。まあ、皆さんドラクエの中ではどれがおすすめですかっていうのもいろいろあると思うんですけどね。はい。で、まあ、悩んだ末ですね、まあ、その方が選んだのはドラゴンクエスト4です。はい。まあ、このドラクエ4なんですが、5つの章に分かれたオムニバス形式で、まあ、章ごとがクリアできるので、達成感を感じてもらいやすいのでは、と考えてこの作品を選んだそうです。で、さらにですね、ドラクエ4は主人公の勇者の性別が選べるため、まあ、感情を輸入しやすいことも決めてで、娘はですね、もちろん女の子ってね、女主人公を選んで生きようよとゲームをスタートしたんですが、初のドラクエの進捗状況はどうかなって確認したんですけどね、その娘はもうやめた、もうやらないと衝撃の回答でございます。はい。でですね、何があったのかって言いますと、まあ、だって可愛い女の子で始めたのにすぐにおじさんライアンが主役になっちゃったんだもんっていうことでですね、はい、オムニバス形式ね、登場人物をフォーカスしたオムニバル形式でいきなりおっさんになってしまうっていうね。はい。まあ、第2章ではですね、可愛い女の子が主役だぞっていうことでですね、興味を取り戻そうとしたんですが、その次の章がまた、トルネコ、おっさんですね、おっさんが主役になって撃沈っていうことでですね、まあ、その後、その娘がドラクエをプレイすることはなかったっていうことでございます。はい。まあ、ドラクエ4に関しましてはですね、メインキャラの半分は哀愁漂うおっさんでできていますと認めつつ、だがそれがいいみたいな感じのね。まあ4に関しましてはね、敵にも悲しい物語があって、正義を問う4はやはり名作っていうね。まあみんなキャラが立っててね、まあ大人には受け入れられるのかもしれませんけどね。ね、開始早々おっさんとホイミンですからね。はい。ヒゲのおじさんとか太ったおじさんとかが主人公だよねっていうね。はい。まあね、結構ね、何でしたっけ。そう、だからドラクエシリーズね、やらせてみたけどね、ね、拒絶される中年おじさんということでですね。はい。まあ、第2章のね、可愛い女の子が主役ではございますけど、じいさんもついてきますけどね。はい。まあ、そんな感じのね、まあ、でも子供にやらせるゲームっていうのはね、非常に悩むところありますよね。まあ、何でしたっけ、まあ私もその実家住まいなのでね、めいっこちゃんが、妹のね、娘が家にいるんですけど、まあ、今はまだね、非常に若いんで、若いというかね、まだゲームをできるようなね、シリーズではない、年ではないんで、難しいとは思うんですけど、はい、コメントでは子供にやらせるならテリーのシリーズが良かったんだってね。そうですね、モンスターティーム的な、ポケモン的な要素がある。でも面白いかもしれませんけどね。で、まあ何でしたっけ、まあ子供にやらせる場合ですね、あれがいいと思うんですよ。その簡単にできてですね、かつ役にも立ちそうなっていうことでですね、あれですよ、 任天堂のですね、はい、リズム天国シリーズですよ。リズム天国ね、あれをね、プレイさせるのがいいのではないかなって思います。まあ、そのリズム感を身につくことができますし、まあ、ミニゲームのオムニバス形式で簡単にプレイできますし、大人も子供も楽しめつつ、きちんとクリアできた時には達成感も得られるっていうね、まあ、非常にね、優秀なゲームだと思いますけどね。ゲーム天国懐かしいですね。はい。ゲーム天国懐かしいですね。いやー、ジャレコですよ、ジャレコ。はい。シューティングゲームのジャレコですね。ゲーム天国。これは非常に、セガスタン版とか私持ってましたよ。はい。セガスタン版とか持ってたんですが、実はスチームにあるそうです。なんと！はい。そしてですね、ゲーム天国といえば、頑張れゲーム天国っていうそのポリゴン化したやつなんかもあったりしますけどね。ゲーム天国、スチームにあるんですか？ちょっと待って。おーっと、ゲーム天国の、あ、ありますね。ありますね。ね、確かに。ね、スチーム版も、はい、スチーム版ありますね。はい。ですんで、まあ、まあ、シューティングゲームってね、結構その、好み分かれると思うんですよね。その、何でしたっけ、好きな方、得意な方、ね、苦手な方、ね、いろいろといらっしゃると思うんですけど、まあ、ゲーム天国ってね、まだまだ、何でしたっけ、弾幕芸が流行る前の時代のやつなので、弾のスピードがね、非常に速い。まあ、あれですね、どちらかと言ったら、覚え芸じゃないですけどね、まあ、覚え芸にあるのかな、そんな感じのね、ゲームだったりしますけど、まあ、最新作のやつのパッケージの画像を見るとね、あれが結構その、何でしたっけ、パッケージというかそのね、パッケージデザインが今風になってるんですけど、ゲーム内の画像はね、非常に昔の感じのね、画像だったりしますね。ゲーム天国シリーズね、ゲーム天国がついに蘇るっていうことでですね、はい。プレステ4版も出てるそうですね。はい、プレステ4版も出てます。ゲーム天国これね、セールあったら買ってみようかな。懐かしいな、これ。ね。はい。まあ、現在お値段見ると3035円なのでね、ダウンロードコンテンツも結構あるみたいです。懐かしいな、ゲーム天国。まあ、90年代にね、ヒットできた、ゲームだったりしますので。はい。というわけでですね、まあ、このゲーム天国っていうのは、そのジャレコが出した、いろんなゲームの主人公がですね、一斉に登場するっていうゲームです。はい。まあ、何でしたっけ、セルフパロディですね。まあ、プロデュース的なものではないですけど、はい。発売した、過去に発売したゲームの主人公が、まあ、活躍するセルフパロディ的なね、ゲームだったりするんです。はい。ですね、まあ、何でしたっけ、結構ね、まあ、今でも、遊べる子ってことはやっぱり重要だったんだな、みたいな。まあ、ジャレコ自体がね、結構、ね、途中で亡くなっちゃったんだったかな、うん。まあ、こういうね、その過去の主人公が出てきて、どんちゃん騒ぎするようなゲームっていうのはね、やっぱり 需要あったりとか面白かったりするんですよね。まあその中で登場するね、あのボスキャラのジーニアス山田っていうね、裸に白衣だけというその、マッドサイエンティストがいるんですけど、ね。ですんで、まあね、ジーニアス山田はい。まあね、なんか、とんでもないね、キャラ設定だったりはしますけど、100体合体ゴッドムデキンガーとかね。なんだよ、それみたいなね。まあ、そんな感じのね、ものは、作品があったりはしましたけどね。まあ、その、レトロゲーをね、あれするっていうのはね、結構、その、レトロゲー話みたいなのね、その、やるっていうのもね、ちょっとその、話の内容的には面白いかもしれませんね。まあ、レトロゲーっていうと、その、どこからになるのか、っていうのもあるとは思うんですけど、はい。ですんでね、皆さんのね、まあ、レトロゲーというか、思い出のゲームとかね、そんなものをね、出してみると面白いかもしれませんね。はい。というわけで話が随分と脱線してしまいましたが、今日はこの辺にしておきたいと思います。はい。というわけで、レイヴンズナイトプチのコーナーでございました。プチでした。エンディングに突入しましょうかね。はい。というわけで、この辺にしておきましょう。というわけでエンディングに突入する前にですね、なんか夏ゲーといえばその自作グッズ志願者としか思えないスペランカーの忍者探検家っていうことでですね、はい。まあ、でもそのスペランカーといえばですね、最近でもないんですかね、みんなでワイワイスペランカーっていう、ゲームがですね、出てまして、はい、何でしたっけ？このスペランカーシリーズをちょっとまあ最近今風にそのリメイクした感じだったりするんですけど、マルチでね、みんなでワイワイプレイすることができるんですよね。はい。ですんでその任天堂スイッチなんかでも、発売されてるみたいなんですが、みんなでワイワイスペランカー、相変わらず虚弱体質でございまして、下り坂でジャンプするとやっぱり死んだりしますけどね。ですんでね、その相変わらず虚弱体質で、ちょっとした高さから飛び降りるとね、ぽっくりいっちゃいますけど、ね、そんな感じのね、みんなでワイワイスペランカーっていうのがですね、今、発売されてます。まあ、これね、まあ、スチームなんかであってマルチでね、あったりすると、スチームだとスペランカーパーティーっていうのがあるらしいですけど、日本語ではサポートされてないですね。はい、日本語環境ではないっぽいです。はい、ですんでね、まあ、何でしたっけ、確か日本語環境はスイッチかなんかでプレイできたのかな。はい、ダクソ以上にスペランカーは死にゲーだったね、っていうことでですね。はい。まあ、確かにね、昔のゲームは理不尽な死にゲーって結構ありましたからね。はい。というわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。何でしたっけ、今日はちょっとアリスさんがですね、急遽お休みということでですね、無事放送ということで、1時間だらだらと喋るような、まあ、そんな感じの放送になってしまいましたが、ご了承くださいませ。というわけでですね、今日はこの辺にしておきたいと思います。来週はもう8月に突入しちゃいますね。はい。来週は8月の5日水曜日、8月の5日水曜日。まあ来週はですね、まあアリスさんも復活できて本放送できるかなと思っておりますのでね、また来週も聞いてください。はい、というわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて H でした。はい、関係ない話なんですが、某船、某 某カンコレではですね、私 E の6で沼っております。はい、どうでもいい報告でしたね。というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。また来週も聞いてくださいね。 See you next time.